私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるよ。アーメン。突然ですが、鬼滅の刃というアニメをご存知でしょうか。アニメなんて子供じみていると思われるかもしれません。しかし先月公開された映画は初日からわずか17日間で約1200万人の観客を動員し、歴代興行収入でもすでに10位に位置していると言われます。1200万人といえばざっと10人に1人が見たという計算になります。今や社会現象にもなっている作品です。見る見ないは別にして、まあ、名前だけでも知っていていいのかもしれません。青山学院大学の准教授森山先生がなぜ鬼滅の刃が心にヒットしたのか、それは物語そのものに現代人が抱える問題とそれに答えるメッセージがあるのではないか、まあ、そう自由な気持ちで読み解くと次のように書いておりました。漫画の内容は普段人間として過ごしている鬼の頭を倒すことを目的とした鬼殺隊の物語だ。鬼の頭は人間を鬼に作り変えることができる。鬼は人間を喰らうことで強くなれる。主人公の炭治郎は家族を鬼に殺され鬼となってしまった妹の禰豆子を人間に戻すために鬼と戦いながらその方法を探り、鬼の頭を倒すことを目的とする。この物語に、この物語が向き合っている世界がある。その世界を象徴しているのが、どうでもいいという表現だ。どうでもいいという言葉や同じ心境が主人公の周辺に描かれている。登場人物の多くは、敵も味方も不条理な経験をしている。その痛ましい成長過程の中で自分も他人もどうでもいいことになっていく。主役の鬼殺隊も悪役の鬼もどうでもいいという状況と心に襲われている。重要なことは鬼だけでなく主人公たちも同じ心境にあることだ。両者の違いは紙一重だ。どちらも不条理を経験している。自分以外のことなどどうでもいい。いや、自分のことももうどうなってもいい。それは現代人がどこかで感じる厳しい現実の中の虚しさを代弁している。今日冒頭で鬼滅の刃というアニメについて触れたのは森島先生が次のように言っていることに目が止まったからでもあります。森島先生は書いているのです。重要なことは鬼だけではなく主人公たちも同じ心境にあることだ。両者の違いは紙一重だ。鬼と鬼を退治しようとする主人公たち、一見両極にあるように映るのですが、両者は紙一重である。このように言われているのです。そして両者に共通するのはどうでもいいという虚しさではないかと考察しているのです。 教会の暦ではまもなく1年の終わりを迎えます。ですから終わりの日について触れられる機会が増えております。今日の例えは10人の乙女の例えになります。終わりの日にキリストが再臨する場面を例えているんです。ユダヤにおいて婚宴は通常夜開かれたようです。花婿は花嫁を迎えに来るのですが、その花婿を花嫁の友人たちが明かりの用意をして待つという習慣がありました。花婿が到着すると灯火を明るく灯して歓迎するのです。乙女たちは花婿の到着を今か今かと待っていたのです。あまりにも花婿が遅いのに居眠りしてしまった。これが例えが示しているところであります。この例えは初期教会の人々に警告しているのです。人々は再臨の主がすぐにでも来ると期待していたのですが、それがなかなか実現しない現状の中にありました。なかなか来ることのない再臨の主を待つことに疲れた人々は本当は来ないのではないかと疑ったことでしょう。また遅れているからと緊張を緩めたことでしょう。そのような人々に対して目を覚まして待つことが教えられているのです。だから目を覚ましていなさい、このように命じられています。しかし例えに目を向けてみますと、10人の乙女はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えようとするのですが、花婿の到着が遅くなり誰もが眠り込んでしまったというのです。5人の賢いとされた乙女たちと5人の愚かとされている乙女たち、このように明確に区別されている彼女たちですが、花婿の到着が遅れ眠り込んだという点では同じなんです。目を覚ましていることがこの例えの主題とされているはずなんですが、それができない。賢い乙女たちも愚かな乙女たちも目を覚ましていることができない。このことから分かるのは、目を覚ましていることができない、これが私たち人間の本質であるということであります。聖書を開くと同じように目を覚ましていることができない印象的な箇所としてゲッセマネで祈る場面が思い起こされます。イエスは弟子たちに告げて言われています。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。ところがイエスが一人離れて祈り戻ってくると彼らは眠っていたのでした。イエスはペトロに、あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い、このように言われたのでした。そして二度目に彼らを離れ一人祈られたイエスが戻ってこられると、弟子たちはやはり眠っていたのです。目を覚ましていなさい、このように命じられていても繰り返し眠った弟子たち、そして今日の例えでも賢い乙女も愚かな乙女も目を覚ましていることができずに眠って 悟りの終わりでも同じように命じられています。目覚めると訳されているこの言葉は、目覚めるほかに起き上がる、そして復活するという意味を持っています。復活することも起き上がることも、聖書では神がなされる人を復活させるという言葉に用いられます。ですから目を覚ましていなさいと命じられているのです。それは私たちがいかに頑張るかによるのではなく、決して目覚めていることができない私たちが深く憐れまれる神に、ちょうどゲッセマネで目を覚ましていることができなかった弟子たちのためにも主は祈り、十字架の死を遂げられたように、神の御業が信仰を通して私たちを目覚めさせ、起き上がらせ、復活の命へと招き入れるということなんです。このように考えてまいります。目を覚ましていなさいという命令は、私たち自身によってはなすことができなくても、それを私たちのうちに実現してくださる方、この神への信頼を呼びかけていることがわかるのです。目を覚ましていること、これを主題としているはずなのです。実際賢い乙女も愚かな乙女も目を覚ましていることはできませんでした。決定的に両者が違ってしまったことは、予備の油を持っていたということであります。そして予備の油を持っている者が賢いとされ、持っていない者が愚かとされているのです。ここに私は先ほどの紙一重という事実を見るような思いがしたのです。予備の油は何を意味しているのでしょうか。乙女たちが手にした灯火を信仰と解釈し、油は信仰を保つために必要な普段の教会生活であるとか祈りとか、さまざまな解釈がなされるでしょうし、いずれも考えられることだと思うのです。しかしルターは信仰について次のように言っているのです。私たちのうちにおける神の働きである。この神の働きは私たちを変え、私たちを神によって新しく生まれさせる。信仰と聞くと私たちは自分の問題、私がどのように信じるか、そういう問題だと考えますが、ルターは信仰は神の働きである、神が私に働く、これが信仰なんだというわけです。つまり信仰とは、私たちが何らかの手段方法によって持続できるようなものではなく、絶えず神に働きかけられて保たれるものだというわけであります。ですから予備の油というものは何か別なところから来るものだということが想像できるのであります。最後にもう一度鬼滅の刃についての森島先生の文章に触れたいと思います。先ほどは鬼だけではなく主人公たちもどうでもいいという状況と心に襲われているというところまで触れました。そして次のように続いているのです。展開していく物語の中でどうでもよくない他者がいることが示唆され、他者を守る姿勢に、使命に生きる喜びが暗示されている。つまりどうでもいいことなんてないと言えるのは どうでもよくない他者がいるから、その他者がいるからこの世にどうでもいいことなんてないと言えるようになる。その他者は初めから存在するのではなく作っていく関係なんです。本作では大事な存在がいるかどうかが決定的に重要になる場面が多い。愛する存在がいる、愛してくれた関係がある、それがその人物を立ち直らせていく。主役も悪役も自分を取り戻す登場人物はどこかでわずかでも誰かに愛された記憶があり、自分を愛してくれた人との経験を思い出す中で自分を取り戻していく。彼らは自分を愛してくれたどうでもよくない他者を見つけていく。そうすることで自分のことをどうでもいいと思わない人々が生まれ、自分の存在意義を感じられるのだ。あなたを必要とする社会がある。それがあなたを立ち直らせる。物語そのものがその世界へと導いていく。いかがでしょうか。このように読み進めておりました私は、ふと今日の例えにも重なって感じられてきたのです。どういうことかと申しますと、乙女たちは賢いとされるものも愚かとされるものも、その違いは紙一重に過ぎず、共に、ね、目覚めていなさいという命令に従えない者たちである。それこそが私たち人間の本質であるということはすでに申し上げました。神の命令に従えない私たち、そしてこれが罪人である私たち人間の本質である。私たちが罪人であるということなんです。つまり神から見るならば、本来私たちはご紹介したアニメの言葉を借りるなら、どうでもいい存在でしかないはずなんです。しかし神はキリストによってどうでもいい存在である私たちを、どうでもよくない他者として受け入れ、愛してくださったんです。そしてこのキリストとの関係こそが私たちを立ち上がらせる力なのであります。つまり驚くべきことに、予備の油さえも私たち人間が用意した何者かではなく、神が私たちに、私たちどうでもいい存在をどうでもよくない存在とみなして働きかけてくださったということなんです。さらに聖書は次のように書いているのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためなのです。つまり目覚めていることができない私たちの予備の油とはキリストご自身に他ならない。それは私たちの努力によるのではなく、ただキリストが私たちと共にいてくださることによるのです。こうして驚くべきことに、すべてがただ神の恵みによって整えられ、どうでもいいはずの私たち、どうでもよくない、言い換えれば神にとって何よりも大切な存在として生かされていることを知るのであります。教会歴の終わりが近づくこの時に、主イエスは私たちのこのように聖書を通して語りかけ、私たちを招いておられます。 望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力にあなた方を望みにあふれさせて